企業トップが語る威風堂々。毎度、そして明けましておめでとうございます。相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。2025年本年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。本年もどうぞ藤本さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード244A 東証グロース上場、グロースエクスパートナーズ代表取締役社長グループ CEO 渡辺真一さんにお越しいただいています。渡辺さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
グロースエクスパートナーズは東京都新宿区西新宿に本社があります。売上高1000億円以上、社歴50年以上の老舗の超大手企業向けに企業向け DX 支援コンサルティングを提供している企業です。では渡辺さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介したようにですね、当社は、いわゆる大企業向けのエンタープライズ向けのですね、DX の支援を伴走型で、実践するようなことを事業としております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは渡辺さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では渡辺さん、生年月日を教えてください。
1969年4月2日でございます。今55歳ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
山梨県の甲府市となります。
子供の頃将来についてどのように思ってらしたのでしょうか。
家族がみんな商売やってたということになったんで、はい、漠然と自分も商売がある、あるいは、企業を経営するということを夢見ておりました。
東京に移られたのはいくつの時だったのでしょうか。
大学進学を機に、東京に出てきたということになりますね。
学生生活いかがでしたか。
学校に行くというよりはほぼ遊んでたというかですね、はい、で、そんなことをしてても無駄だということで、途中で辞めて、はい、その実家の商売を手伝うようになったというかですね。
そしてこの現在の IT 関係に移行されるごきっかけというのは何だったのでしょうか。
実家の商売の、工場を経営している中で、当時まだWindows 95とかが出てくるか来ないかのタイミングだったんですが、はい、やはりコンピューターを使ってその今まで手作業でやったことを合理化しようということで、陣頭指揮を私が、自ら取って、いわゆるシステム化を先導してやったんですが、はい、その中でその方が面白くなっちゃったというかですね、
はい、
その可能性に非常に魅力を感じて、自分の商売にしたいというふうに思うように、途中からなってですね、それでこの3つIT の業界に転じたということになります。
ご実家でやられてた時というのはどなたかに発注をしてということ
ですか。そうですね、最初はそういったいわゆる、システム会社というか、
はい、
事務機屋さんみたいなところになると思うんですが、そういったところに発注してたんですが、私から見ると簡単なに、どんどんプログラムして収められてすぐ数千万ですというような請求が来るようなことだったんで、もったいないということと、自分でもできるんじゃないかとか、負けず嫌いというか、
あ
って、同じぐらいの年の人がねそれやってたんで、それでそこで独学でシステムを組むことを自分で勉強して、で独学で自分ではやってたんですが、ちゃんとしたコンピューターの技術を知った方がいいということで、まず一旦は地元のそういった IT 企業に就職したということになりますね。
はい、何年ほどお勤めだったのでしょう。
約10年ぐらいですかね。
さまざまな案件をご担当されたかと思うんですけれども、どういったお客様のお相手にされていらしたのでしょう。
最初は山梨のそれなりの規模の会社を担当してですね、企画提案から、実際プロマネからというようなことでやったんですが、地方にいるとですね、あんまり大きな会社というか、
元々ないと。
ないんで、それで、すぐ まあ、一人で最初東京に出て、はい、まあ、今のお客さんにもなってますが、そういった企業をまあ開拓して、でそこからまあ自分の部署、まあ、東京の事業をこう大きくしていったということになります。
そこからやはりこう独立という意識があったのでしょうか。
は
い、
まあ、実際最終的にはそこの会社でも私取締役になってったんですが、あのちょっと、まあ、大株主と方針が合わずにですね、はい、まあ、TOB をかけられまして、まあ、事実上会社が変わってしまったというかですね、まあ、それもあって、まあ、その方針と合わないということで、私が、まあ、だったら自分でもう一回やり直そうということで、今のこのグロースエクスパートナーズを立ち上げたということになります。
最初はお一人で立ち上げられたんですか。
まあ、実際はお客様の多くがですね、まあ、渡辺さんが自分でやるならそこに頼みたいということで、まあ、お客さんがどんどんついてくれたというのがあって、まあ、それに従って、過去に取引してたような協力会社の方とか、まあ、もちろん元社員とかが辞めてきたりとかっていうようなことで、はい、どんどんまあ人も増えていったということになります。
そして現在に至るということで、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では渡辺さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの渡辺さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこのエンタープライズ企業の DX 支援、はい、これをされてるんですけど、はい、まあ、御社が定義するエンタープライズ企業、どんな企業をターゲットしてるんですか。
はい、定義としては、うん、冒頭の話が出たんですが、売上高1000億円以上、うん、で社歴が50年以上というのを、うん、まあ、一番のターゲットにはしております。うんうんうん、なんでかと言いますと、はい、やはり50年以上で売上が1000億というと、はい、まあ、それなりに成功を重ねてきた、
そうですよね、失敗した会社はそんな会社なんないから、
ね、はいはい、っていうところで、まあ、過去からのいろんな内部に知見があるとかですね、うん、まあ、そういう会社がなかなか昨今のこのデジタル化とかですね、うんうんうん、そういったところで、非常に苦戦されたりとかですね、うん、まあ、そういったところというのこそ、まあ、我々が、うん、入ることによって、うん、このデジタル化の波に、まあ、DX ということをで、挑戦していけるような関係になれるんじゃないかということで、一応そういったところを我々のターゲットとしているということになります。
なるほど。もともと渡辺さんがやっぱり企業経営に携わってたから、はい、やっぱり企業経営者がどうしてほしいかがよくわかるということですか。
そうですね、うん、おっしゃるように経営者の側で、うんうん、システムをどう使うと企業はどう変わっていくかというのを、うん、そうですね、まあ、そのまさに凄さというのを実感したというのもありますので、うんうんうん、まあ、そういった経験をもとにそれぞれの企業を、まあ、まず分析した上で、こういうことだったら経営の方にこう響くだろうということで、いろんな提案をしたりとかですね、そういったことでも徐々にお客さんの評価をいただいているということになると思います。
は
い、
企業はぶっちゃけシステムを作りたいわけじゃなくて、はい、売上高利益これを増やしたいっていうのが目的で、そうですね、はい、そのためにシステム化した方がまあいいと、はい、人力でやるよりは、はい、ということですよね。
そうですね、うん、必ずしもだから我々は何か受託開発でその大きなプロジェクトを受注するというようなことを初めからこう提案はしないというかですね、うん、はいはい、結果としても、もちろん、うんうん、あのシステムを作るということになると思うんですが、まず我々はどちらかというと組織コンサルというかですね、はい、まずデジタルを中心に事業をどう考えていったらいいかというその、まあ、考え方のプロセスであるとか、はいはいはい、そういったところをコンサルするところから、うんうんうん、実際始めます。ただ実際にはあの大手の戦略コンサルがやっているような何かいわゆる答えをこう提供するというよりは、はい、お客さん自らが考える力をつけていただくというかですね、そういったところを我々はコンサルとしております。
まさにあの伴走とおっしゃってたと思うんですけど、はい、それがぴったり合うという感じですよね。
そうですね、うん、はい、で実際はまあ我々プラス出島戦略という
デジマ戦略、はいはい、デジマ、
あの、はい、お客様の、うん、メンバーと、はい、我々のメンバーが、はい、一つの、まあ、バーチャルな出島というような組織を作って、うんうん、まあ、そこで、それぞれの知見を持ち寄りながら、うん、新しいことを、うん、あるいは既存の業務の、うん、まあ、いわゆるデジタル化に携わっていくというようなことをやっております。
で御社はこのデータ駆動型プラットフォーム、はい、これを使ってですね、はい、例えば大成建設さんで、はい、まあ、具体的な事例、はい、まあ、具体的な事例の方が分かりやすいと思うので、はい、ちょっとどういうふうな事例なのか教えていただいていいですか。
あの、まあ、ご存知の通り大成建設、うん、まあ、ゼネコンさんなので、はい、大成建設の下にこう
取引先はめちゃめちゃ多いんですよね。
そうですね、
形で何千社とかとんでもない数ありますよね。
でそちらの、うん、まあ、当然いろんなシステム既存の、うん、いわゆるレガシーシステムと多数お持ちなんですが、はいはい、まあ、そういったものをこの 新しいネットとかデジタル化の波にうまく乗せていくのに、まあ、非常にその苦労されているということがありまして、まあ、そこで我々このデータ駆動型プラットフォームというのを提案してですね、その仕組みを介してそれらいわゆるレガシーシステムあるいはレガシーのデータを新しいシステムをどんどん移し替えていくというような、そのための仕組みとしてこのデータプラットフォームドータプラットフォームというのを入れていただいておりまして、今7000社程度のお客様、まあ、もっと言うとお客様の先、大切さの先の皆さんがそれを使いながら、いわゆる建設工事のこう進捗とかですね、まあ、データを共有したりとか、そういったことに使っていただいております。
なるほど。システムを全部捨ててその IT 化バサッとでっかいシステムに置き換えるんではなくて、はい、古いシステムはそのまま活かしながら、
そうですね、
それをつなぐようなアダプターというか、そうですね、まあ、そんなものですよね、はい、イメージ感としては、は
い、やはりそういったいわゆるレガシーシステムというようなものを、うん、これ作り直すだけで例えば数年とか3年とか4年とか
ってかかって、そしたら時間かかっててやってられないですよね。
そうなんですよ。でお金も当然、かかってしまうんで、まあ、それが悪いわけじゃないので、我々は先ほど言ったように、脈々とその事業を続けてきたシステムはそういったものが支えてきているわけなので、まあ、それを生かした上で新しいことに早くこう取り組めるようなことを、まあ、組織コンサルと合わせてそのデータ駆動型プラットフォームというのを提案しながらやっているということになります。
本当にまさにお客様に寄り添って、はい、まあ、お客様のビジネスをいかに、まあ、素早くですよね、はい、これ早くやらないと、
ね、
3年4年のプロジェクトって言われたって、はい、そしたら3年4年だったらまたなんかそう全然環境が変わってて、ね、また違うなんかシステムとかって言われちゃうとやってられない、
はい、
そういう意味で言うと古いシステムはきちっと活用しながら、はい、そこに DX の新しいそのあれを使えるように、まあ、作ってあげるということですか。
そうですね、はい、
だからそういうのをするのってものすごく人が重要、まあ、これって一件一件違うことだから、はい、なんか同じ製品を全部売ってくださいというわけじゃない。
そうですね。
ということで言うと、はい、当然御社の社員さんの質と、もう一つやっぱりよりその売上高を上げるには人数も必要ということなんですけど、
はい、
人材戦略として御社は海外人材であったり、はい、結構ユニークな人材、まあ、これを活用されているということなんですが。
そうですね。まあ、私も大学を中退しているというのもあって、もちろん立派に卒業された方というのも採用してますが、あまりそういうその普通に考えるとマイナスの要素みたいなことも含めて、まあ、それをことをまた新しい力にこう変えるようなことを期待して、そういった人材を採用したりとかですね、あと海外人材に関しては、はい、まあ、一つは日本自体が超少子高齢化社会にどんどんなっていくという中で、
まあ、日本人が少なくなってますからね。そうですね、
はい、労働人口を確保するためにおいても、まあ、日本人にこだわっているよりはより優秀な人材であれば、海外出身の人材でもということで採用している部分と、まあ、実際我々のお客様、そのエンタープライズ企業っていうのがこれから事業を伸ばしていくには、やはり日本の市場以外ですね、
どんどんグローバル展開されてますよね。
すでに、まあ、もちろん展開されてるんですが、よりそちらで伸ばすことを注力しなければならないという中で、まあ、そこに我々も当然今もすでに伴走支援始めてますんで、まあ、そういった時に必ずしも日本人であるということが強みにならない可能性もありますんで、まあ、そういった面で我々の企業自体もそういったグローバルな環境に合わせられるようなことで、海外出身人材をどんどん増やしているということですね。
今海外人材って何パーセントぐらいですか。
今 15% ぐらいですね。
7人に1人は日本人でないということですよね。
そうですね、はい、
だから非常にこの比率っていわゆるこういうコンサルIT 系の企業に関しては多いですよね。
そうですね、比較的多いですし、まあ、今後実際は 40% 強まで比率を高めていくという計画でおりますので、そういう意味では近い将来には、まあ、どこの国の会社なのかわからないような状態になるということを、まあ、ある意味目指しているということ。
そうですね、日進塾御社に取材に訪問させていただいて、はい、会社のところをパーッと通っていくので社員さん座ってますけど非常に国籍が豊かだと思いましたし、はい、あとはあれですよね、女性の比率が高いですよね。
あ、そうですね、まあ、そういう意味では非常に、今でいう D&I とかって言葉もありますが、まあ、多様な人材をよりこう集めるようにしてますので、結構そういうバランスを考えて採用しておりますね。
なるほど。同じような方ではなくて、はい、まあ、多様な人材、
そうです
ね、これがだけど非常になんか新しいものを生み出す力になりますよね。
そうですね、まあ、まさしくそのような考え方に基づいて、例えば、まあ、実際ね、それなりの例えば東京大学を出てる人がもしたくさんうちに集まったとしても、必ずしも、それが強みになるかというと、やはり 我々のお客さんもいろんな方がいらっしゃいますし、うんうんうん、その先の市場のにおいてはいろんな人がいらっしゃるわけなので、うんうんうん、まあ、その環境にやっぱり順応していくには我々自身も非常に多様な人材がいるということが強みになるだろうということで、そんな人材戦略を考えております。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものを教えていただきたいんですが、
まずはまあ既存のいわゆる DX 支援事業と我々は呼んでいるんですが、うんうんうん、お客様と一緒に、デジマル化の組織を作りながら、うん、そこの DX 化をどんどん支援していくというのは、うん、これをどんどんトップラインとして伸ばしていくというのは、うん、まず一つですね、はい、ただその先ではですね、うん、これすでに少しずつ始めてるんですが、はい、まあ、我々の目の前にいるお客様エンタープライズ企業とともに、はいはい、うん、まあ、作っいわゆるデジタルのいろんな商材等を、はい、その先のお客様ですね、うんうんうん、一般の市場であったり、うんうん、あるいは同業他社に、うんうん、売っていくというようなことを力を入れておりまして、うんうん、将来的にはこの比率というのを伸ばして、うんうん、まあ、そうしますと利益率も当然そちらの方が高くなりますので、
要は一社一社に作ったものではなくて、はいはい、まあ、それを共通化できるようなものができたら、そ、ね、はい、まあ、それは他の会社、はい、もっと小さな会社にも売れるでしょう、はい、っていうことですよね。
そうですね、うん、まあ、先ほどの大瀬さんの例もそうですが、うんうん、実際は大瀬さんのシステムを使ってその周りの企業が仕事をしているので、まあそういったことのさらに先を見据えて、まあお客様の先のお客様に一緒に商売をしていく、まあデジタルサービス競争事業って我々は呼んでるんですが、まあその事業というのを将来的には大きな柱になるように伸ばしていきたいというふうに考えております。
この場合は自社製品だから利益率は非常に高くなりますよね。
そうですね、はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
私の選んだ言葉は実践急行となります。
なぜ選ばれましたか。
はい、これは理論をこう先に何かこう考えてから行動を起こすんではなくて、うん、僕自ら実践しながら進めていくということを指す言葉なんですが、うん、我々アジャイル開発というのもやってるんですが、うんうん、はい、やはりそのお客様とのビジネス一緒にやってること自体がやはり新しいことが多いの で、
うん、そうですよね、
まずはそのやってみる、うん、それはシステムであれば作ってみるとか、うんうん、コンサルであれば共にそのアイデアを新しいものをまず作って実践してみるというようなことをやって、それでまあもちろんトライアンドエラー失敗することもあるんですが、まあそういうことを繰り返してどんどん精度を高めて
良いものにしてい
く、そういうことですね。なのでこの言葉というのを非常に大事にしているということになります。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 244A 東証グロース上場グロースエクスパートナーズ代表取締役社長グループ CEO 渡辺真一さんでした。渡辺さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはグロースエクスパートナーズ代表取締役社長グループ CEO 渡辺真一さんでした。そして渡辺さんの選ばれました四字熟語は実践急行でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。